タカノブックラジオ。はい、こんにちは、タカノです。もうだいぶ秋になりまして、
うん、
もう今日寒いです。今日これ撮ってる日すごい寒いんですけど。
寒い、
はい、もう湯たんぽインでお送りしております
。あ、そうなんだ。湯たんぽイン
ストーブもインになってますね。あ、私の部屋ではないんですけど、ストーブインで、もうやっぱり市内の山では雪が降っているという感じです。
あ、降ったんだ。
降ったそうなんですよね。
へ
ー、うーん、
そっかそっか。え、高野さんとこの近辺は？
うちの近辺はね、山からちょっと水蒸気が上がってる程度だったんですけど、まあ、よく降って冷たい雨がですね。
あ、本当。
で、まあ、母親とかは外から、外に働きに出てて帰ってくるわけなんですけど、
うんうん、
よく道路上に気温が何度って出てる電光掲示板がありますよね。
あ、はいはいはいはい。
それがもう5度を指していたらしくて。
そうなんだ。
とんでもなく寒いですね。
寒いね。はい、でもなんか今日までっていうことみたいなんで、明日がまた少し暖かくなるといいかなと思っておりますが、ね、うん、でも本当ね、急に寒くなったんで、
はい、
皆さん体調など崩されないよう気をつけていただければと思っております。はい、で、私はですね、昨日、
おと、はい、
今日何曜日？火曜日？月曜日？
火曜日、
昨日、おとといか。
はいはい。
わあ、もうそんななんだ。なんか、あっという間なんですが、クリラジの方で、クリラジエキスポ2009ということでですね、この番組でお願いしたんだっけ？フォトスクラップルでお願いしたんだっけ？申し込みの際には、ハンスケと入れてくださいみたいなこと言ったんですが、あれ、結局、配信になる前にね、もうすでに2日で売り切っちゃったので、あの配信が流れた時には
もう
受付で申し込みできないような状況だったんですけど、
なるほどね。
まあそれに行ってまいりまして、お台場の、カルチャーカルチャーっていうところでですね、はいはい、まあなんかステージがあって、まあ食事やお酒やみたいな、感じ。
ミッキーがやってるとこですよね。
あ、そうそうそうそう。うん、そこで、やってきたんですが、なんかものすごい人でね、やっぱ116名申し込みいただいてて、うん、お越しいただけなかったのが2人だか3人ぐらいしかいなかったので、
素晴らしい。
まあすごい人数だったんですけども、
うんうん、
まあクリラジはね、もう10年目って言ったかな。
すごいですね。
なんか、はっきりわかんないみたいなんだけどね。だいたい10年ぐらいだろうと。いうことで、まあその、歴代というかね、当初からのメンバーから始まって、はい、まあ、だんだんこう人が増えていくような感じの、まあ、ステージ上で、クリラジの歴史みたいな感じでね、
はい、
やって、まあ僕が一番最後か。
うん、
哲夫さんがちょっと前でみたいな、そんな感じだったんですけど、で、やっぱそのすぐにね埋まっちゃったっていうのもあって、哲夫さんと話をしててですね、まあ、炙れちゃった人もうね、せっかく来たいって言ってくださってるのに、できたらお会いしたいねみたいな話から、裏エキスポやろうかということで、まあいわゆる二次会みたいな感じで、ね、場所を変えて、居酒屋さんの方で、まあ僕らだけしかいないんだけどいいですかみたいな話でやったら、それもね50人ぐらい申し込みいただいて、まあ結局ね、BJ とか佐川さんとか、
はいはい、
コロンさんとか、陽さんという方と、あと誰だ、あと山さんか、結局パーソナリティも結構来てくれたんですよ。っていうのはなんか本当はその日に帰る予定だった BJ が一日延ばしたりとかいうのがあって、はい、まあちょっと難しいねっていう話をしてたから、もうじゃあ哲夫さんは一日月曜日までいるってことだったんで、はい、じゃあ二人でやって、 二人でもいいよって言ってくれる人がいたら、まあ来てくださいみたいなことで、はいはい、もうそれで50名集まって、まあ結果ね、他のパーソナリティもみんな来てくれたので、
はい、
来てくれさった方はまあ結構楽しんでいただけたんじゃないかなとは思うんですが、そんな中ね、スノーさんの個展に、来ていただいた方で、僕がお会いできなかった、青内さんと春さん、はい、
うん、
で、まあ、一緒の中継やった時にね、手伝ってくれた、はい、スキーム君と、アンさん、
はい、
4人の方とね、うんうん、またお会いすることができて、もう青内さんはね、表っていうか、表っていうのは変ですけど、はい、昼間の、そのエキスポの方でお越しいただいた時にもうすぐ分かったんですよ。フォトスクラブルのブログに写真載せさせてもらってるじゃないですか。でそれ拝見してたんで、ああと思って声かけさせてもらって、はいはい、なんかよく分かりましたね、みたいなことなんですけど。で、その裏の方にも来ていただいて、表の時はね、昼間の時はなかなかちょっとお話しする時間もなかったので、その夜の方で、春さんもね、お会い、昼間も来ていただいて、夜も来て、はい、だから4人ともみんなそうか。
うん、
4人とも、昼間のエキスポと裏エキスポ両方来ていただいてます。まあ昼間はちょっとなかなかお話ができなかったんで、ぜひ裏でゆっくりなんていう感じで。
はい、
でも裏もね、結構50人でしょ。
50人じゃね、一大イベントですよ、ほんと。
なかなかね、ちょっと、まあ、でも少しゆっくりそれぞれお話できたかなっていう感じはあるんですけど、はい、まあでも哲夫さんと話してたのはもう、もう全員お話ししようみたいな勢いで、うんうんうん、全部のテーブル回って少しずつお話しさせてもらってみたいな感じだったんですけどね。
はい、
うん。青内さんはね、でもね、聞いたら、クリラジ経由だと思ってたのね。で、スノーさんの個展に来た時に、クリラジのリスナーさん、でしょって聞いたら、いや、フォトスクランブル聞いてくれてるみたいだよとかって言ってたんで、うんうん、はい、ああ、そうなんだと思ったら、もともとは、フォトスクランブルだったみたいです。とっかかりがフォトスクランブルで、
はい、
で、僕がほら、クリラジクリラジ言ってるから、あ、そんな団体があるんだっていう感じで、こう、クリラジの方も聞き始めたということでね、なんか逆パターンが、できて、なんかすげえ嬉しいなとか思って、いろいろ話させてもらってたんですけど、で、スキーム君とアンさんはもう、次の、餃子、オフ会っていうのかな、
はい、
餃子食いに行きましょうっていう約束をしているのでまたよろしくお願いしますと、
はい、
これ聞いてくれてるのかな、わかんないけど、また行こうかなと、
はい、
でね、春さんは最後まで残ってくれてて、一応閉めた後、まあちょっと僕らもうぐぐだとちょっと疲れたみたいな感じでしばらくぐだぐだしているところにまだ残ってくるんです、
はい、
でその時に少しね、いろいろゆっくりお話しさせてもらったんだけど、はい、まあでもね、あんだけこういろんな人が来てくれるとね、面白いね。最初は哲夫さんと二人で、
はい、
まあ、その、あぶれちゃった方もいるから、はい、まあ、なるべく楽しんでもらえるように、なんかいろいろしようねとかっていう話をしていたんですけど、もうめんどくさいことみんななんかね、哲夫さんになんか押し付けちゃった格好なんで。で、全員やっぱり回ろうみたいな話をしていたから、そっちに意識を集中してたらね、もう途中から楽しんじゃって、僕はね、哲夫さんがしっかり時間とか気にされたり、お店とのやり取りしてくれたりしてて、後になって申し訳なかったなと思うんだけど、うん。で、その哲夫さんともね、今回ゆっくり、ご一緒させてもらえて、朝羽田に来て、
はい、
で、まあ、着いた時間で迎え行くとか言っておきながらですね、着いた時間にはまだ、その、エキスポの準備をしておりまして、間に合わずですね、まあ、哲夫さんちょっと作業があるってことだったので、申し訳ないんですけど、じゃあ羽田で作業してて待っててください、みたいな感じで、で、羽田に迎え行って、 って、で、まあ一緒にエキスポ、裏エキスポ行って、はい、で、その日は泊まりだったので、一緒にね、お台場の、
はい、
大江戸温泉村だったかな。大江戸
私な、行こうと思ってものすごい調べたことあります。
あ、そうなんだ。いわゆるスーパー銭湯系って行ったことなくて、僕ね。
あ、はいはい。
で、まあそれもリスナーさんがね、こういうとこありますよみたいな感じで教えてくれて、なんかホテル取るとか、まあうちに来てもらうかとかいう話もあったんだけど、結局まあそのスーパー銭湯みたいなとこ行ってですね、
はいはい、
まあとりあえず風呂入って、で一緒に飲んだことがなかったので一回飲みたいなと思ってて、でお風呂入って、で焼き鳥屋さんとかがね2時とかね3時とか4時とか、
おーすごい、
なんかお店によってなんか終わりの時間が違うみたいなんだけど、
はい、
一番遅いのは4時ぐらいまでだったのかな。
夢のような5分ですね。
で、ほんで、まあ、着いて、もう11時が入館するリミットだったのが、はい、まあ、20分ぐらい前かな。
うん、
まあ、そこに着いて、で、風呂入ってたりなんかしてたんで、12時過ぎてたと思うんですよね。
は
で、まあ、なんかその行くまではその居酒屋さんというか串焼き屋さんみたいなところがあるのはチェックしていたので、じゃあそこで焼き鳥でも食いながら一杯やりましょうっていう話をしてたんだけど、
はい、
2人ともね風呂出てきたらね、なんか日本そばのね、看板みたいなの出てて、
はいはい、
それがまたすごいうまそうだったね。ピカピカ光ったお蕎麦がさ、蕎麦食いたくないっていう話になって、まず、2人で蕎麦食いまして。
お渋いですね。
で、そっから、まあでもあれだねって言って一杯ぐらい行こうかって言って、結局その居酒屋みたいなところ入って、で、蕎麦食ったにもかかわらずですね、焼き鳥だのなんだの食ったのに、僕は白ラーメン食って、哲夫さんはなんか釜飯食ってましたね。
すごい、なんか、イベント後でその食欲って。
でもね、その裏のエキスポが、やっぱり、自分らのテーブルみたいなのはなかったから、
あ、そっか。
飯食うっていう感じはなかったんですよね。
なるほど。
まあでも、全く、飲み食いゼロって考えてたんだけど、まあ、一応そのクリラジのメンバーも来てたんで、で、そこの席が確保できたから、多少はちょっと食えたんだけど、でもやっぱちょっとお腹空いててね、で、なんか蕎麦食った時一回満足はしたんだけど、飲んだ後はやっぱなんか食って終わるみたいな。
あ、ね、
で、そんな感じで、結局だから寝たのが3時。もう、
まあ、スリですね、それ。
結構きつかったね。で、朝8時前に起きて、
はいはい、
で忙しかったんで、お台場出発してですね、まず、東京写真美術館。
おぉ、写真美術館。
行ったんですけど、
はい、
休館で。
がっかり。がっかりや。
月曜日は、あ、そうそう、それもね。
月曜日ですよ。それ基本ですよ。月曜日はやばいって思ったから。
ね、それ全然知らなかったの。で、その、青地さんから、
はい、
ポートレートのいい写真展やってますよっていうのを、その前に教えてくれてて。
はい。今回、おすすめしようかなと思ってたやつですかね、そのね。
あ、入ってんの？
はい、いや、入ってないんです。入ってないんですけど、
うん、
どうしようかなって悩んだやつですね。
あ、そうなんだ。
うんうん、
で、だからちょうど月曜日、哲夫さんも一緒にいて、そっち方面行くんで行きますって言ったら、月曜日は休みですよっていうのを教えてもらってたのね。はいはい、だけど、なんかその、
なのに。
うん、そこだけだと思ってて、あ、それは、トシャビじゃないのね。別のとこだったんだけど。
はい
はい、で、そのトシャビも休みだっていうのが結びつかなくて。で、まあ、そのまま行ってしまったわけなんですが。で、まあ、結局ダメで、そこから、うんうん、じゃあ、銀座のキャノンのギャラリー見たいって、BJ が一緒だったんで、BJ がそう言ってて。
はい、
で、僕がね、30D センサーでゴミついちゃってたんで。
ああ、ちょうどいい。
ちょうどいいって、そこから、うん、 銀座にまた戻りまして、キャノン寄って、
はい、
でそこから秋葉原へ行って、Mac のハードディスクなんかを哲夫さんが買ったりしながらいろいろ冷やかして見て回ってで代官山に行ってですね、
代官山、
はい、フォーカルポイントコンピューターさんっていうあの Mac 関係のいろんな、
あ、なんか聞いたことあるようなないような、
うん、あの結構 Mac 系だと有名なとこなんだけどね、はい、そこに取材に行って、でその後ちょっと自転車関係でいろいろと会ってですね、
はい、
横浜まで行って横浜で、また居酒屋さんみたいなところでちょっと打ち合わせをしてですね、
はい、
で、羽田に送ったと。
おわ
いう感じだったんですけど。
ぎっちりですね。
まあ、ちょっとそんなタイトな感じで。
はい。
あ、そうだ、その前に、あれだ、羽田行く途中で哲夫さんが、
はい、
哲夫さんがね、やっぱ、全然その自転車関係の方は哲夫さん知らない方ばっかりだったので、
は
い、なんか申し訳ない感じになっちゃったんですけど、ちょっと食事がなかなか取れるような感じじゃなかったみたいで、
うん、
お腹空いたっていうから、横浜で、まあ、この時間でやっててみたいなのは考えて、まあ、ラーメン屋さん、横浜って家系ラーメンってあの知ってます？
ああ、ちょっとわかんないですけど、
うん、あの、なんとか屋っての屋が、
はい、
家っていう字書いて、なんとか屋っていうのが横浜いっぱいあるんですよ。
はい、
で、まあ、そのうちの一つに行きまして、うん、
はい、
で、じゃあ急いでラーメン食って羽田行こうと。でねお店入った時間から羽田まで行く時間を計算すると、
はい、
10分か15分ぐらいしかないと。
そんない
うことで、まあまあとりあえずなんとかなるやろうということで、まあ、ラーメン屋さん入ってですね、でああと思って手ぶれしないぞ選手権、
うん、はい、
全然やってないやと思って、でカメラも持って入ったんですけど、まあ、3人だったんでカウンターとテーブルがあってですね、
は
い、でカウンターでとか持っていたらカウンターなんか中途半端に人が入っててね1人か2人座れる席は空いてんだけど、3人座ろうとすると間に別のお客さんが入るパターンだったんで、
はい、
じゃあテーブル席でいいかってテーブル席座ったらですね、なんかすごい狭くてでラーメン来てカメラ構えたらすごい近いの。
おー、あー、そうか、ちょっと離れないとね、あれ、ね、
そう、
うん、
で85とか言ってたけどどうしようとか思いながら、もういやとりあえず撮るだけ撮ってみようと思って、で1秒の話があったじゃないですか、じゃあもうそんなに何回も撮ってられそうにないからもう鼻から1秒にセットして、やってみたんですが体勢がすごい変な体勢だったので、ね、ギリギリ入るぐらいで引くと後ろになんか荷物があったんですよ、そこのお店でね、
はい、
でなんかちょっと斜めって撮ったら、もう手プルプル震えちゃってこれ全然ダメだツイッターでこのラーメンが来るまでに選手権やってみるみたいなのを書いたら、
うん、
何人かの方からコメントいただいたんですが、惨敗です、まあ、もう一回チャレンジできるといいんですけどね、まあ、ちょっとこの状態だと、
ね、ラーメン屋さん狭いところもね多いですからね、ちょっと難しいかも。
そうね、かまやんさんからもその時コメントいただいてね、カウンターよりテーブル席正解じゃないですかみたいなのを言ってたんですけど、今回に限ってはカウンターの方が良かったような気がしますね。まあ、ちょっと
なるほど、
リベンジになるかちょっとわかんないんですけど、ダメだったらそれが出てくるかもしれませんっていう感じで。
そっか。香川、
はい、
のね、うどん屋さんだったらね、ほぼ広いんでね。カウンターでも、テーブル席でも、どんなに取っても大丈夫みたいな感じですけど。
あ、そう
やっぱりラーメン屋さんはね、狭い雰囲気がありますよね。
うん、うん、そうね、特にこっちなんかね、すごい狭い敷地でやってるラーメン屋さん多いからね、
う
ん、
そうですよね、
うん、まあちょっとどっかでもう一回リベンジしてこようかなとは思っておりますが、まあそんな感じですごいドタバタとね、だからそう土曜日の夜か、
はい、
まだちょっと引っ張って長くなっちゃうんだけど、そのエキスポで、
はい、
もうパーソナリティ物販自由っていう話があったんですよ。
おお、すごい。
物売りしていいぞと。はい、で、哲夫さんが、はい、その、アップルの、オープニングとエンディングの曲を、はい、全部が流れないじゃないですか、番組で使っちゃうと。
ああ、そうですね。
で、それを、でなおかつ全部仕上がってなかったのかな、でそれを最後まで仕上げて1曲それぞれ作って、それを楽曲を売るっていうふうに言ってて、で一緒になんか売ろうよって言われて、写真どうって言われてね、でじゃあそこは写真、まあでも売るうんぬんじゃなくて、もうネタとしてね、
はい、
ちょっと持っといた方がいいかなと思って、でまあ話の取っかかりにもいいだろうしとか思って、準備しなきゃと思っていたんですが、
はい、
なんかいざね持ってこうと思うとなかなか選べなくてね、で高田さんが言ってた、
はい、
なんだっけ、マットだけのフォトスタンド、
はいはい、
買ってきたんですよ、
お
ー、結構いろいろあって、で、まあ、そんなのも用意していたにもかかわらず、なかなかその中身が選べなくてね、で、まあ10点ぐらいだったかな、
はい、
ちょっとなんか半分妥協もありつつ選んじゃって、
あ、でも結構ね持っていかれたんですね、そしたら、
でプリントしたりとかして、結局3時ぐらいで1時間ぐらいその机でこうプリントしてる間に寝ちゃって、でその後なんかいろいろリストとかタックシールとかいろいろ印刷しなくちゃいけなくて、そんなのもあってね、朝哲夫さんの到着時間には行けなかったんだけど、だから結局その前の日もあんま1時間ぐらい寝ちゃって、
なんかそうなっちゃいますよね前とか
で、ほんで当日は3時まで哲夫さんと飲んでたでしょ、で、昨日が羽田に11時ぐらいに送って帰ってきて12時、で2日間ネットをほとんど見れなかったんで、はい、iPhone では見てたんだけど、それでも普段に比べてやっぱちょっと移動が多かったから、
はい、
結構メール見れてなかったりツイッター見れてなかったりで、帰ってきてからツイッターにいっぱいコメントいただいてて、それに返信入れたりとかしてたら結局また3時ぐらいで、
事前事後はお忙しいになっちゃいますね、そしたらね、
なんですよ、だからね、ちょっと大変なんだけど、でもやっぱすごいそういうイベントっていうかね、なんかそういうリスナーさんとお話できるっていうのがいいなって思ったんで、
ですね、
スクランブルでもなんかあれ、まあそう、あんなに人集まるのってさすがに10年クラスの曲とタミハるようなことは難しいと思うんですが、まあでもそんなに大人数じゃなくてもね、この間ぐらいね3人4人でも、なんかお話できるような機会が持てるといいかなっていう気がしました。
上京しなきゃいけないですね、そうするとね。
そうね、
まあ、500円玉貯金が必要にな
る、軍資金を準備しておいてください、はい、まあ、そんなちょっと前振り長くなりましたが、今週はちらっとさっきお話に出ました、おすすめの美術展のご紹介をしていきたいと思います、
はい、
はい、ということで、ちょっと久しぶりなのかな、この
美術展、
高野さんの行ってみたいと思った、はい、気になった美術展のご紹介をしていきたいんですが、その前に、ミリア・クーニャさんがですね、メールの方、美術展に行った レポートを送っていただいてですね、
はい、
先週なんであれだったんだっけ、単純に忘れちゃってたんだっけ、
して
ごめんなさいミリーさん対策いただいたのにちょっとなんかあって忘れちゃったんだよね、ご紹介できていなかったので、今週ご紹介したいと思います。
はい、
はい、とミリアプニアさんからいただいております、トゥー高野ブックラジオということで、
はい、
国立西洋美術館の常設展カルロ・ドルチ悲しみの聖母、
はい、
で、企画展が古代ローマ帝国の遺産栄光の都ローマと、悲劇の都ボンベイ、
はい、
これシレノスのカンデラブルム、モザイクの噴水、
はい、
でですね、感想をいただいているんですが、なんとですね、はい、ちゃんとアンチョコ用のですね、
うん、
フローチャートみたいなのまでつけてる、はい、これ大変だったんじゃないのかなと思うんですけどね。
そうですね、
リンク先とか、まとめてくださったのをいただいております。これ、はい、ちょっといただいたこのリンクとかっていうのはブログの方に追加しといてもらっていいですか。
はい。このもらった画像はじゃなくてリンクですか。
あ、これ使わせてもらおうか。
これ使わせてもらった方がいいような気がします。
ね、こんだけ作ってくれてるのにね。はい、一応ちゃんとミリアクーニャさんのお名前入れさせてもらって使わさせてもらいます。
はい、
ダメだよんっていうことであればご連絡いただければ下げますのでとりあえず学校だけなんかねちゃんと作ってくださったのでご紹介したいのもあるので使わせてください。
はい、
はい、ということで、こんばんは、遅くなりましたが自分の中から言葉になるまで時間がかかり申し訳ございません。まあ、東京ナイトトリップ、アート三昧なるものを企画し主にスノーさんの個展と、これ国立じゃなくて国立もしかして、
いや国立です、
国立いいのか、
はい、
国立西洋美術館に行くという目的で、断行しました。まさにゆっくりです。スノーさんの個展についてはまた別途ということで、勝手に美術館探訪を報告させていただきますということでいただいております。
はいはい、
衝撃を受けたカルロ・ドルチの絵を見る、はい、古代ローマの、造形物を堪能するの二つ。このことで、美術や芸術って何ということを考えたいと思い足を運びました。お、なるほどね。なんかこういうちょっとテーマ的なものを持っていくっていうのは面白いですね。そうですね。はい。はい。これ高野さんもこういう見方するの？今回はこういうとこちょっと見よう。
どうですかね。いや。テーマね、テーマまあ、ある時もあるですよね。自分がやりたいことがあって、それに近いことをやってる人たちがどういう風なのかっていうのを見に行きたいって時もあるし、ある、だから自分である程度、こう、その時点である程度の答えは決まってんだけど、
うん、
それ以上の、ね、驚きとか、
うん、
そういうことを得たいと思っていくっていうのはね、いいことだと思いますんでね。
ああ、なるほどね。
一定に実際見てみないと分かんない。図版見てるだけじゃ分かんないっていうことあると思うんで。こういうテーマね、決められるのはいいかと思いますね。
そうですね。なんかこういう見方って、なんか、こう入ってくるものも違ってくるというか。
また印象がね、変わってくると思いますしね。
いっぱい、こう、うん、フラット入るのもいいと思うんですけど、こうやってテーマ持ってみると入ってくる量も増えていくような気がするので、
はい、
すごいいいですね、こういうのね。
うん、
はい。で、このことで美術や芸術ってことは何ということを考えたいと思い足を組みました。私自身は何気ない日常でもこうすればちょっと素敵にというような、ということが基本にあり、くだらないと思っていたことがこうすると面白いなど退屈な日を工夫する、まさにカジュアルなものというものが概念にあります。単純に自分の居場所に写真を飾る、絵を置くなどです。それがちょっとしたラッキーアイテムでも形式ばらずに、ところがそのことと 真反対に、趣を追求する思考の美意識もあるというのがおおよその今回の結論だと思います。これはね、はい、ここでメールいただいた時に思ったのは、最初にメールいただいた時にさ、僕らがブログも一緒にご覧になってくださいみたいなことを言っていて、本当にこれ画面に開きながら聞いてくださってたっていうね、ミリさんのお話いただいて、
はい、
でね、ポテトのブログの方に貼り付けていた写真をですね、ちゃんとプリントアウトしてフォトフレームに入れて飾ってくださったりね、こういうことだったんだなっていうのが、
はい、
なんか単純に驚いてたんですけど、まあ、こういうミリさんのね、なんか考えというか、そういったものが伺えたメールだったので、
はい、
で、カルロドルチ悲しみの聖母、これリンクがあるのでご覧いただければと思うんですが、京都市美術館ルーブル美術館展で、衝撃的な出会いをしたカルロ・ドルチの作品が国内の美術館に収蔵されていることを知ったので、この機会に上野公園内にある、国立西洋美術館へ足を運んだ。何の理由もいらない、圧倒される優しさにただ立ち尽くす、そんな表現がぴったりだと思う。30分以上いたので美術館のスタッフに声をかけられ、これを見に来たと伝えると、にこやかにうなずいていただいた。あの方々の来場者を怒るのが専門だと思っていたのが、本来は好きで美術の道へ進まれ、座っておられるんだと、少しなんだか嬉しく思えた。もちろんピカソなど著名なものも収蔵されているので、見たのですが、この悲しみの聖母を見てさらにカルロドルチの虜になり、他のカルロドルチ作品も見たい欲望に駆られたと、
はい、
でこれいただいてるのが、
はい、
この、シレノスのカンデラブルム卓上型ランプ台、はい、でこれもリンクいただいてるんですけど、
はい、
すごいね。
これはなかなか、
なんかさ、そもそもランプ台っていうもの自体がさ
ランプ台っていうものがね、まずすごいことなんですけどそれだけではなくてね、きちんとしたこう彫像がね、配してあってですね、それにまた物語がいろいろとあるというものはね、
これはちょっとねリンク見ていただきたいんですけど、はい、これ、はい、なんかランプの色が若干違うけど、これ素材が違うのかな。
そう、いや金と銀ってことですかね。
なんかね、なんかランプ台を身近には感じれないんですけど、なんかすごい素敵な感じの、
はいはい
はい、こういうの見れたのっていうことなんでしょうね、きっと、はい、造形物が機能を、満たして一応完成を見た後、このランプ台のような芸術的調度品と呼ばれるまでの間には、かなりの距離があります。ちょっとこうしたら素敵じゃないという出発からここまでの完成を要する、人の美意識というものを考えてこのランプ台を見つめていました。人はどんな貪欲なんですね。しかも工作機会もない時代に、そしてこれをは日常使う道具であるというところが奥深い。そう、単純に明かりを灯すための道具なんだ。そうね、ただね、ランプ置く台の下に棒がブーッと伸びててもいいわけだもんね、でそれをこういう風にわざわざ、はい、だってバランス取るだけでもこれちょっと、
大変ですよね、
感じはするんですけど、
はい、
こういう風に素敵にするための一工夫とか、手間とか、
はいはい、まあ、そのランプっていう形がね、そういう老人が横たわる姿に見えたのかもしれないし、まあ、老人の横たわる先にランプが見えたのか、まあそれは分かんないですけど、なんかそういうね、ものにこの 物、ただ物にね、物語をつけるっていうのがね、
うん、
まあ、今はデザインでどうのとかいうことになっちゃうんですけど、うん、その頃はもう、キリスト教のお話ですとか、そういったものにつながっていくっていうのがね、また、うんうん、やっぱり、ミラクルさんも書いていらっしゃると奥深いというかですね、
うんうん
うん、それがいい時代。まあ、これ、紀元、あ、後期1世紀って書いてありますからね、
うんうんうんうん、
紀元後1世紀ですからね、
うん
うん、その頃にもうこんな完成されたものがあるっていうだけでもね、ものすごい驚きですけどね。
うん、うん、やっぱりこの単純に機能を果たせばいいっていうんじゃないっていうところがね、
はい、そこがねまた、
うん、かこういうところ、こういう気持ちというかさ、
はい、
こういう風にしようっていう気持ちがなんか余裕がなくなると、
うん、そうそう、
気がいかなくなっちゃうからね、うん、なんかそういうの忘れないようにしたいなっていうのがありますよね、はいはい、
うん、
はい、家の中に作った噴水です、あ、ごめんなさい、モザイクの噴水、
はい、
っていうことで今後リンクいただいておりまして、はい、あ、これ、あ、そうなんだ、はい、うん、家の中に作った噴水です、練りガラスと貝殻を貼り付けた見事な建築物で、立体物のまま展示されていました、
うん、
これだけであればふーんといったところですが、これを補足するムービー、括弧売店に DVD で販売中が大きいスクリーンで流されていました、
うん、
CG を駆使し、今は壊れてしまっている箇所などを修復された状態で見られ、実際の噴水の様子などこれは現代でなければなし得ないと納得、食堂の前に配置された噴水、水の音を聞きながら食事をする、これも人の美意識を考えさせられるいい材料となりました、庭園風景の、ね、壁画やモザイク状にガラスで模様をつけるだけで満足せず、わざわざ家の中に配置をする、さらにその前に庭園があるなんて人はどんだけ貪欲なんでしょうと、
うん、
うん、そうだよね、こういうのってなんか家に噴水を入れてしまうとかさ、
はい、
ね、こんだけ飾り付けするだけでも大変なのにね。
ね、またそのね、モザイクでね、その飾るっていうところにね、またこういうふうな物語の強い絵みたいなね、こうモザイクを入れていくっていうのがね、本当楽しんでるなという、
うんうんうん、
ところですよね、うん、
40センチ幅2メートルか、
はい、もうほんの、まあ、おやし、もうすごい宮殿の中で言ったら一部なんでしょうけど、
うん、
その中にも、その中でもこんなに贅を尽くしてですね、
うんうんうん、
もうあの技術、その当時のね、技術の全てをこう出しているっていうところがね、
あ、
うん、練りガラスっていうことはね、うん、ガラス職人の腕もあったんでしょうし、モザイクを作る人たちのね、
うんうん、
職人たちの技っていうのもあるんでしょうし、
うんうんうん、
それをここに結集させたっていうのがね、また
本当ね、
うんうん、
ごめん、
すごい、
ね、高さ240とか
240ね、うん、
でかいんだ
ね、
これが見れたんだね、
これはね、また立体的にね、またこう見れたっていうのがね、
うん、
うん、
なんかすごい豪勢なお食事できるんだろうね、
うん、ね、もうそうですね、これをやり、これを見ながらふん、ね、こう宴会をするというね、
うん、なんか単純にその食事をするっていうんではなく、やっぱこういうものを、その食事の時間の中を演出するっていう、
はいはい、
ね、そういうところに、やっぱこういうところも、
うん、
どんだけ貪欲なんでしょうっていうふうに書かれてますけど、
ね、
うん、本当に、でもそういうところをやっぱりね、大切にしていきたいなっていう感じがしますが、
はい、
短い表現でお伝えできず心苦しいですが、人の美意識への情熱というのはこれほどのものかと思いました、十分趣を考えているものに、さらに思考、私の日頃の概念は一体どうなのかと、自問自答しています、でも結局自分で撮ったピントの甘い写真を 机の上に飾ることからしかできませんが、ということで、ミリア君也さんからいただきました。なんかね、文章もすごい素晴らしくて、はい、こういう風にご覧になったんだっていうのが伝わってね、なんかでもこういうテーマを持ってご覧になってるだけあって、はい、なんか鋭いところに目をつけられているなという感じがしました。
はい、
はい、ピントの甘い写真を机の上に飾ることからっていうのがね、僕はすごいこの最後の一文大好きなんですけど、
はい、
僕も頑張ってなんか自分の写真でも飾れるように頑張っていきたいなと、
はい、
まあ、ちょっとさっき話したね、あのフォトフレームね、高野さんの紹介してくれたやつが、はい、結局だからね、すごいリスナーさんと話してる時間で、すっかり忘れちゃっててね、物販なんて、何のこっちゃみたいな感じで、すっかりそんなの忘れて、話し込んでしまったので、丸々持って帰ってきてるので、使って飾ってみようかなっていうふうに思って。
それぜひね、飾ってください、本当に。
うん、2L 版と L 版と買ってきてるんで、
はい、
なんかサイズによってな、いろんな飾り方ができるかなって。できますね。うん、でね、色もいろんな色も買ってきたので、
ね、うん、
写真
やっぱりいろんな色があった方がいいような気がしました。私も玄関に今飾ってるんですけど、
うんうんうん、
あの白とまあ黒のだけ今飾ってるんですけど、うん、カラーもあってよかったなって思ったんですよ ね、
うん、あでもなんか手に取るとどうしても白か黒かみたいになっちゃう、
ね、なっちゃうんですけど、統一感って思うとそうなんですけど、うん、統一感って結構玄関先だとね、こう冷たくなっちゃうような気がして、
あなるほどね、
うん、だから、うん、割合写真を元に選んで、うん、それをごっちゃというかね、うん、あのいろいろ飾ってみる方が玄関としてふさわしいのかなと思って、
うんうんうん、そうでも、
ね、うん、
僕はだから、白と黒をまあまあ、多めに買ってるんですけど、
はいはい、
で、まあ、前にもねこういう話があって、なんかいろんな色試してもいいんじゃないのって、自分が言ってたのを思い出してね、
はいはい、
もうちょっと紺色っぽいのとか、ベージュに近い淡いピンクみたいな、
はいはい、
もう混ぜてちょっと今回買ってきてみてるので、うん、ちょっと、はい、なんか写真うまく合わせて飾ってみたらまたそんな話もできればと思います。ほんで、さっきちょっと話したミヤコニさんがね、僕の写真飾ってくれたフォトフレームがね、またなんかおしゃれなやつでね、
うん、
なんか飾り付けしてあるような感じのやつだったんで、
うん、
いや僕こういうのってピックアップできないなっていうふうにちょっと感心して見てたんですけどね、はい、まあそんな感じで対策ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どこかこう行かれて感想なんか送っていただけると嬉しいです。
はい。
はい。ということで、今週は高野さんのおすすめ美術展のお話いきたいと思うんですが、はいはい、今回は、結構今回もいろいろあるね。
もうね、だからもういっぱいあるんですよ、この秋ね。やっぱり秋は本当にいっぱいあって。
うん、
まあ、交通つけがたいというかですね、
うん、
あれなんですけど、まあ皆さんが行ける展覧会という形でね、
はい、
まあなるべく全国からと思って選んでは見たんですけども、
そうだね、なんか結構
全国というかまあ、
あちこち
は、ね、関西と東京に偏っちゃいるんですけども、
うんうん、
はい、ちょっと紹介してみようかなと思います。
はい。
はい。
まずは、はい、ロシアの夢、
はい、
1917から1937、
はい、
埼玉県立近代美術館、
はい、北浦和にあります、はい、皆さんおなじみの埼玉県立近代美術館ですけども、
おなじみな感じなの、
すいません住んでたからです
、はい
はい、うん、でこの展覧会はあの、うん、ロシアアバンギャルドといいまして、
はい、
あの今からちょうど100年ぐらい前ですね、
うんうん、
1910年ぐらいから、
うん、
ソビエト連邦が誕生して、
うん、
で1930年ぐらいまでにロシアでこうだいぶ盛んになった芸術運動の、
うん、
運動がロシアアバンギャルドっていうんですけど、それの、はいはい、
うん、
あのデザインの分野の展覧会のようですね。
おー、
はい、 で、まあ、ロシアワンギャルドって革命と結びついてですね、本当もう、うん、結構日常にね、日常生活に入り込むほどのかなりの盛り上がりを見せてたみたいでですね、
うんうん、
でも、まあ、私も大学入ってからこういうのがあるって知って、
うん、
で結構傾倒してる人もたくさんいたので、
ほうほうほう、
うん、なんかやっぱりズロクデとかは見てたんですけど、
うん、
実際その当時、まあ、学生だった当時あんまり見る機会がなかったり、
うん
したので、
うん、
で最近になってねまたこうずっとロシアヴァンギャルドって流行ってるのかどうかわかんないですけど、
うん、
結構展覧会あるんで、
うん、
こういう機会があったらぜひ見ていただくとですねいいのかなと思いましてね、う
ん、なるほどね、
はい、これ12月6日までやっておりますね。
はい
はい。でまあサイトのねリンクを上げてますけどそこの先の図録とか見ていただくとわかりますけど、うんうん、本当まあねソビエトっぽいといえばソビエトっぽいですけども、
うん、
でもなんかこのどういうんでしょう社会主義になる前のもっと豊かな感じの、
うん
うん、ロシアっていうのがねこう、うんうん、残ってる。でもすごい勢いのあるデザインのポスターですとかまあ
贈、うんうん、
答品ですとかねそういったものがたくさん出てるようですね。
うん、なるほどね、
はい。
これでもなんかロシアっていう、まあ、このポスターのサイトに載ってこれポスターなの？
ポスターですねこれはね。
これの右側のやつなんかさ、
うん、
なんかアメリカ人の広告にありそうなな
んかねそういう感じでしょう。
でしょ。
うん、
ね。
なんかもしかしたらここからまたアメリカの人たちがね影響受けたりとかもしかしたらあったのかもしれないし、
うんうんうん、
なんかねそういう感じですよね。まあ本当ソビエトになる前のロシアっていう、ね
うん、
感じがあるっていうか、
うんうん、
ソビエトだとちょっとね画一的でみたいなイメージとかありますけど、
うんうんうん、
ちょっと豊かな感じでねこう、
うん
結びついてたんじゃないかなという、
うん、
そこですよね。遊び心もあってみたいな、
うんうん
うん、左のねこのマヤコフスキーっていう人のポスターなんか見ると、
うん、
全体見ると人の形になってたりとかして、
うんうん、
で上でにって笑ってるおじさんの顔が
はいはい、はい、
ちょっとお茶目だったりとかですね、
うん
うんうん、配色もなんかこうね青と赤という感じがまたなんかこうロシアだなという感じもあるし、
うんうん
うんうん、これがね結構政府からも認められてどんどん広まっていったっていうのがね、うん、あるみたいで、
ああ、そうなんだ、うん、
その勢いがすごく感じられるんではないでしょうかね。
うん、なるほどね、うん、はい、
は実際にね物が見れるっていうのがやっぱりいいと思いますんで、
うん
うん、お出かけいただいたらと思いますね。
はい、ということで、
はい、これが12月6日までで、
はい
はい、でなんかね結構お得になるキャンペーンがね、
うん、
たくさんあるようでしてね、
はいはい
はいはい、サイトのどういうんでしょうフレームの左の方にですねお得な情報ってか、うん、ちゃんとバナーがついてまして、
はいはいはい、
そこを見るとですね、
うん、
これ10この放送は11月4日配信になるんですね。
うん、
そうですね、
そうですね、はい、うん、
なんか埼玉ではですね埼玉埼の国教育の日というのがありまして、
はいはい、
それが11月7日ですね。
おうおう、
であと埼玉県民の日が11月14日、
はいはいはい、は
この日はディズニーランドに行くと埼玉県民がなんかお安く行けるらしいという噂も聞いたことありますが、
うんうん、
まあ、ご確認いただいて、まあ、県民の日があるわけなんですね、
うん、
その日はこれここの、うん、美術館の常設展が無料になるそうなんですね。
へぇ
ー、はいはいはい、で、ま、あとですね11月21日から23日、次の週ぐらいですかね、
うん、
なんといい夫婦の日割引というのもありましてですね、
ほうほうほう、
なんと夫婦で行くと観覧料が 20% オフという、
うん、へぇー、なるほどね、
ええ、
うんうん、
ご夫婦であることを受付で言っていただくだけでご利用いただけますと書いてあります。
あ、そうなんだ。
はい。ここは一つですね。夫婦円満のためにお出かけいただきたい。
なるほどね。これ、最初の二つは、埼玉県民対象なの？
いや、多分違うと、 思うんですけどね、
県民。単純にこの日だったらってことなんだ。
うん、埼玉県民でね、証明書がいりますよね、そうするとね。うん、これは多分皆さんだと思うんですけど、まあ、プラゴカル君に、もし気になる方はね、確認していただいて。はい。
そうですね。ね、はい。でもいいね、無料で入れちゃった。
無料で、コレクション店もね、結構、あの、モーマスっていうのかね、モーマスコレクションっていうのがね、うんうん、いろんなものが、モネの作品からね、
うん、
はい、現代の作品まで、
うん、
はい、あとは、この、障害のある人たちのね、作品なんかも見れるっていうことで、
うん、うん、
うん、盛りだくさんな常設展がありますので、
なるほどね。
そちらだけでもお楽しみいただけるみたいですね。
うん、もう7日も14日も土曜日なんでね。
そうですよね。
まあ、うんうん、週末、週休2日で仕事されてる方なんかは行きやすいんじゃないかなと、
ぜひね、
思います。
はい。
はい。
はい。で、まあ、どんどん行きますけども、はい、はい、その次がですね、
うん、
なんと東京日本橋の三井記念美術館という、
うん、はい、
なんと格調高い美術館の展覧会なんですけど、これも、うん、これはね、11月23日までなんで、
はいはい。
でも、ちょっとね、会期がもう後期の会期になっちゃうんですけども、うん、夢と追憶の江戸、高橋誠二郎浮世絵コレクション名品展というのがありまして、
はい。
はい。これはもう、タイトルの通り浮世絵の展覧会なんですけども、
うんうん、
この高橋誠一郎さんって方がですね、
うん、
福沢諭吉の門下生の方でしてね、
お
で経済学者だったんですけども、うん、まあ慶応で教えながらですね、
うん、
浮世絵の協会の浮世絵学会の会長さんなんかも務めたりして、
うんうん、
ですごいたくさんコレクションされたんですね、その浮世絵をね、
うん、
それでその高橋先生が亡くなられて、
うん、
そのコレクションは慶応義塾に行ったんですけども、
うん、
今回そのコレクションをですね16年ぶりに秘蔵のコレクションが公開されているということでですね、はい、
うんうん、
で次の一挙公開時期は未定ですのでというふうにですねサイトにも書いてありまして、
はいはい、
なんともこの言葉に私は弱いという
そうそうか、はい、
で、まぁ、内容もね、サイトの方見ていただけるとわかるんですけど、これはどっかで見たことあるぞっていう浮世絵がね、絶対1点2点あると思うんですよね。
ああ、そうですね、ありますね。はいはいはい。
この写楽ですとかね。
うんうんうん、
まあ、写楽は前期、後期、まあありますけど、あと、夫妻は絶対見たことあると思うんですよね。
うんうんうん。
うん、
これ見れるの？
見れるんですよ。
あ、そうなんだ。
ものが。これはちょっとね、やっぱり言っといた方がいいと思うんですよね。で今もう前期中期後期で分かれててその後期展示の時期に当たるので、
うんうん、
まあ、一切見れないのもあるんですけどもそれでもだいぶ重要な作品がね出てると思いますので、うん、はい、これをねその学者の先生が集められたっていうのもすごいことだと思うし、このね、まあ、だいぶ浮世絵なんか散逸しちゃってるわけなんですけど、
うんうん、
海外に行ったりとかね、いろいろある、うんうん。その中でもね、重要なコレクションされてたんだなっていうのがよくわかるしね。うん、
ああ、そうなんだ、これ見れるのね。
ね、これは、なかなか、結構ね、教科書に載ってるとかね、
うんうん、
よく見るっていう作品を、実際見たことあるって言ったら見てないっていう、
うんうんうん、
なると思うんですよね。
うんうん、
でこれ、まあ今まで見たことあるけど、本当に見たことないなっていうのはね、ぜひね、うん、出かけてみて。もらいたいですね、これ。
そうですね、これ面白そうだ。
はい。で、実際、浮世絵って何っていうのがね、これも見たらね、またわかるんじゃないかと思うんですよ。
うん、うん。
知らないです
。うん。いや、やっぱ、本物をちゃんと見たことないからね、まあ、この有名な作品とか、うんではなくて、この浮世絵自体を、ちゃんと見てないので、
はいはい、
僕は見てみたいな。
そうですね、これ。ね、
しかもこんなね、なんか、
すごい
言う、ね、
絶対見たことあるのがね、
見れる
ねあるんですよね。
うん、
この赤富士ですね、この、うん、とかですね。まあ、あと広重のね、 53次ですね、
うんうんうん、
53次なんかもね、あのよくお茶漬けの見たよってあるかもしれないですけど、
うん、あれ好きでね、集めてたのね。
そうでしょ、いい、うんうんうん、それが本物が見れるわけですから。
そうだよ、ね、
で次の機会はいつか分かんないって書いてあるんで、
うんうんうん、
それは出かけないわけにはいかないんでと思いますね、やっぱり。そうだね、うん、だからね、こういう、まあ、大罰、まあ、三井って言うと財閥のわけですけど、
うんうん、
財閥さんだと思うんですけども、うん、これ大事なね、コレクションもしてってくれるっていうことで、こういう機会はね、
うん、
ぜひ押して出かけたらいいんじゃないかなと思いますね。
そうね、
この館内なんかはね、お茶室なんかもあるんですよね。
おお、そうなんだ。うん、
私多分一回出かけたんですけど、お茶室がこの家の中にあったりとかですね。
おお、
なんか結構、面白い建物じゃないかと思うので、それ、まあ、ビルね、この日本橋の、あの、丸の内のね、あの辺の、雰囲気なんですけども、
うん、
その他にお茶室があったりとか、
うんうん、
するわけなんで、
うん、
はい、ぜひそれもね、楽しみながら見てもらえたら、うん、はい。
なるほどね。
お茶道具がね、専門の、美術館ですね、ここはね。
あ、そうなんだ。
はい。
へぇ、なるほど、なるほど。
はいはい。
はい。
これはお出かけください。
はい。
はい。で、まあ、もうどんどん行きますけども、はい、次はですね、いきなり飛びまして、滋賀県ですね。
滋賀県まで行っちゃった。
はい。滋賀県でですね、これ12月13日までやってますね。
うん。
若冲ワンダーランドという。
うん。
はい。これはね、もう、今、確か東京でやって、やってるのとツインになってるような感じなんですけども、
うん、
あの若冲というね、今だいぶ人気のある、
うん、
あの江戸の頃の、うん、作家なんですけども、
うん、
その、初めてね、展覧会、あ、展示される像の絵とかですね、
うん、
もういろんな動植、まあ、大体動植物かな、
骨、う、
像、
ん、
とクジラ図とかね、そういう、うん、あの自然に関係あるあの作品がたくさん出てるようですね。
へえ、うん。
はい。
うんうん、
この、チラシやなんかもね、思いっきりユニークな像の、うん、あの形が、
うん、
像がですね、あるわけなんですね。
うん、
像もね、普通の像の描き方じゃないなっていう、これはただもんじゃないな、でもパオンと吠えてるよっていう感じがね、うん、また楽しいっていう。これ、江戸の頃に書かれたとは、もうびっくりというね。は
い。
まあ、この頃ね、江戸の頃の虎とか象とかね、
うん、
そうやって、もう想像上の生き物でしかなかったから、もういろんな象とか、虎があって、
うん、
うん、あの、猫じゃないのっていう虎が描かれたり、うんうん、まあでもこの象、若冲の像にしてもね、すごく、うん、ユニークな描き方なんですよね。こういったユニークな動植物たちもたくさんあるし、あの、もちろんリアリズムでね、
うん、
あ、本当緻密に描かれた植物がもうたくさん出てるようですので、
うんうん、
それはね、ぜひ若冲ファン、まあ日本画ファン、皆さんお出かけいただきたいなというところですね。
うん、
あのこの美術館自体もね、山の中にあってとてもいいところのようで、トップでページにはね、あの、うん、今の紅葉の写真っていうのが出たりしてますね。トップページからファッツニューのところをね、うん、クリックしてもらうと紅葉情報といっても紅葉の写真が、
うん、
私が見てる、
はいはいはい、
まさに今日撮影の、
うん、
紅葉の写真なんかしてですね、とてもいいところの、
はいはいはい、
ね、すごく今の時点でばっかなんですけど、
うんうん、
それもぜひね、見ていただきながら、
うん、
はい、出かけられるといいんじゃないかなと思いますね。
はい、
でね、その日がね、大阪で長澤秀俊さんという方の展覧会なんですけど、これ前ね、
うん、
あの、スノーさんが出かけられたって言ってらっしゃったなぁと思って。
ああ、はいはいはいはい。
うん、あの、川越でしたっけ？川越でやってたかな？
うん、うん。
それが来てるみたいですね。
あ、そうなんだ。
うん、で、なんかあの、川越ともう一つのところに分かれてた展示が、うん、ここの、国際美術館では一挙に見れるという。
へぇ、
そういった ことになってるようですね。
はいはいはいはい。
まあ、スノーさんがね、言ってたようにイタリア拠点にする日本の作家ということでですね。
うんうん
はい、旅をしてミラノで、旅をしてずっと行っていたらミラノについて、
うん、
イタリアの美術界で活躍されてるっていう方ですね。
うんうんうん、
はい。
で、
まあ、スノーさんも話しとられたようにですね、まあ、その作品がいっぺんに見れるということで、
うんうんうん、
大阪近辺の方はね、またお出かけいただきたいなと思いますね。はい。
なるほどね。はいはい。
はい。
はい。
で、まあ、もうちょっとどんどん行きますけども、
うん、
でね、次はね、やっぱり気になる四国、特に香川県ということで、
はい、
はい、で、高松美術館というのがですね、
うん、
高松の市内にある、もう市の真ん中にあるわけなんですけど、
うん、
そこで第1回目なんですけどね、高松コンテンポラリーアートアニュアル、うん、ボリューム00、
うん、
時をつなぐビジョンというのが12月20日まで開催されておりまして、
はい、
はい。で、まあ、これはですね、初めての試みみたいなんですけど、
うん、
私たちの世代の作家をですね、
うん、
どんどん紹介しようという試みのようですね。
うんうん、
はい。で、まあ、この中で私一人見た方がありまして、梅田哲也さんという。
はいはい。
はい。この梅田哲也さんの作品も見たことありまして、
はい、
この方サウンドアーティストなんですけども、
うん、
このいろんなオブジェを組み合わせてですね、それで、またそれの発する音がなんか曲っていうか、
うん、
一つの曲みたいになってるというか、
うん、
はい、そういう空間を作り出すのがとても上手な方ですね。
へー、はい、これもインスタレーションみたいな。
インスタレーションですね。で、私が大阪で見た時も、うん、なんかテレビと、
うん、
テレビとこう時計仕掛けみたいなのが、
うんうん、
一緒にこうカチャカチャ動きながら、
うん、
それがなんか一つの曲のような、もう、で、また目で見ても楽しいし、そ
う
聞いても楽しいっていう、
へぇ、
うん、いい展示されてたんで、これがね、また香川の地でどう動くかなっていうのが楽しみなとこですね。
なるほどね。
その他の作家さんもね、若い人からまあ、もうちょっと上の世代までいらっしゃるようですけど、
うんうん、
とても新しい方が多いようなので、
うんうん、
高松最近やっぱり来年の、ね、瀬戸内国際芸術祭関連か知りませんけど、
あ、はいはいはい、
結構現代美術関係の取り組みが最近盛んなようでして、
うんうん、
はい、こういったね試みの一つだと思いますけど、
は
い、この秋香川にお出かけの方は一度覗いてみていただきたいですね、
うん、なるほど、
はい、
うん、
まあ、香川の作家に限らず、
うん、
ことみたいなんですけどね、
うん、
はい、
うん。
写真家の方もいらっしゃいますし、はい。
これ、写真家？
志賀さんっていう方は写真家の方みたいですね。
ああ、
はい。
あ、これは写真っていうことなんだ。
写真のようですね。はい、
はいはいはい。なるほどね。もなんかいろいろあって、
そうですね、あとパフォーマンスとかね、うん、そういったのも期間中開催されるようですのでね、
うん、
はい、ぜひそれ
もそうですね、
はいはい、
うん、
で、まあ、ちょっと待ってね、で、最後ですかね、最後が山口に飛びますね、
うん、山口ですか、
おお、はい、で、これ山口情報芸術センターというところがありまして、
うん、
ここで来年の1月10日までやっております、セミトラインスタレーション展という、これはもう、バリバリ現代美術ということなんですけど、
うんうん、
で、このセミトラっていう、このデザインのね、集団なんですけど、クロス、クリエイター集団ということで、
うん、
で、この集団の方々が今回なんかフォントに注目して、いろんな、インスタレーションですとかね、あとサイトを利用してそのサイトで打ち込んだ文字が、
うん、
そこの山口の作品に反映されるっていう、
へぇ
ですね、あとはまあ音にこだわった作品ですとか、
うん、
本当 文字をこう利用した、うん、フォントを利用した、展示がどんどんされてるようですね。
へ
え。リードマンとかするとね、うん、文字時間のデザインとかですね、ウェブサイトで展示会場を見ながら作品に参加できたりとかですね、
うん、
あの ちなみに昨日のちょっと夜見てみたんですけど、
はいはい、
その時間は会場が開いてないので、
うん、
また明日お越しくださいみたいになってたんですけど、
あ、なるほどね、
でまあ、この展覧会のために作られたオリジナルフォントっていうのが、うん、フォントですね、文字がありまして、
うん、
そのフォントがどんどん会場内に流れていくんですけど、
うん、
その会場に流れる文字をウェブサイトから募集してたりとかですね。
へえ、面白いですね。
はい。あとは、あの、そうですね。メッセージがフォントになって見えてきたりとかですね。うん、あと、そのフォントが、どんどん変わっていっちゃう状況を見せるっていう展示ですとかね。
うんうん。
それが、あの、ターンテーブルで再生速度を見る人が変えながら、
うん、
どんどん変えていく、そのフォンタームテーブルを入れ壊してると、フォントがなんかどんどん崩れていっちゃったりとかするみたいですね。
へ
ぇ、面白いものとかですね。あとは、なんとカメラでお客さんが、うん、撮影すると、
うん、
メッセージが見えるという作品もあるそうですね。
おぉ、なるほどね。
普通に見たら見えないらしいんですけども、
うんうん、
もう、あの、カメラ撮影、ここだけ、これは、OK みたいで、
うんうん、
はい、それを映すとこうメッセージがどんどん出てくるっていう作品もあるようですね。
へえ、
これもまたカメラ撮影というのがね、
うん、
あるということで面白そうだなというのがありますね、はい、
そう、でもなんか作品を撮っていい美術展ってなんか珍しい
ですよね。珍しいですよね、
うん
うん、しか撮らないと見えてこないっていうのもね、はい、こんな、あの、すごい最先端みたいなことを山口で、
うん、
できてしまうという、
うんうん、
すごい状況っていうかね、うん、面白くなってきてるんじゃないかなっていうですね、うんうん。はい。それ、ここね、結構いろんなインナービズに関する、あの、展示があるようなので、
うん、
時々見てみるといいと思うんですけどね。
なるほどね。なんか面白いね。フォントと、時間が
キーワードですね。はい。
なんか、書かれてますけど。
はい。
なるほどね。本当か。
はい。
うん。面白そうですね。
いや、これもね、はい、近くの方いらっしゃるんでしょうか、うん、九州とかね。地方のリスナーさんもお出かけたい、うん。ぜひぜひというところですね。
はい。
はい、まあ、今回、駆け足ですけど。
うん。すいません、ちょっと、前振りが長すぎました、ね。
いえいえいえ、はい。
まあ、はい、久々にいろいろとご紹介させてもらっておりますが、
はい、
まあ、それぞれブログの方にね、リンクありますので、
はい、
ちょっと気になった美術展なんか、ちょっとサイトをチェックしていただければと、
はい。
いう感じでおります。はい、高野さんはこれ、まあ、一応、うん、それぞれ気になってピックアップしてくれてると思うんだけど、あの場所云々はなしとして、2つこれだけしか行けませんって言われたらどれとどれ行きます？
いやー、これ
やっぱ難しいんだ。どれもやっぱ、まあ、行きたいんだろうね。
今この時点でっていうと、やっぱ高松とかね、
うん、
高松と、まあ、セミトラ。ああ、でもやっぱり、浮世絵も見ときたいしっていう感じでね。でもやっぱり、ジャプチューは外せんどみたいな感じでね。
うん、もう、そうなんだ、
ね。もう悩みは尽きるばかり、尽きぬ感じですね。うん。
そっか。
ええー。
うん。
いや、だから新しいもんとね、古いもんがちょっと極端なんですけど、でもそんなに新しい古いは、自分の中で関係ないので、
ああ、そうなんだ、うん。
そこはごちゃ混ぜで見ても全然大丈夫ですね。
うんうんうん。なるほどね。 まあでも古いものでもなんか新しい発見とかいっぱいありそうだしね。うん、新しいものにもなんかその古典的なものが含まれていたりっていうのもあるだろうからね。
そこのところはね。
うん。
その作品作品で感じられると思うんで。うんうん、
はい。まあ、ぜひ、こういうところでね、まあ、冒頭にあったミリアクーニャさんの、
はい。
いただいたレポートみたいに、なんかこう、気になったものにテーマをつけてみて、足を運んでみても楽しいんじゃないかと思いますので、
はい。
よろしかったら行ってみてください。はい、もし、行かれたら、美術展とかあったらね、また、はい、メールとかでご紹介いただけると
、はい、そうですね。まあ、ここに載せた以外でもね、うん、こんなに良かったよでもよろしいかと思いますね。
そうですね。
はい。
はい。ということで、久々に、美術展のご紹介になりました。僕も行かなきゃと思いながら、写真展は行ってるんだけど、結局なかなか行けてないんで、美術展どっか足を運んでみたいなと思っております。はい。はい、ということで、お届けしましたのは、ハンスケット。
はい。まあ、手ぶれ選手権は、素材賞、取ったものがいいでしょう、狙いたいという方向になってきております。はい。はい、高野でした。
はい。では、また来週。
はい。